はい、それでは始めていきたいと思います。採点実感から見る合格等の要件の刑法であります。私が担当する国木であります。よろしくお願いいたしますと。で、お手元に私が作ったレジュメを用意してください。で、この講義では採点実感は使いますから、皆さんがすでに問題文を読んだことがあるだけではなくって、実際に解いてみたことがある。さらには問題文を書いてみたことがあるというところまで前提にさせてください。皆さんが問題文を実際に書いた。その時に感じた悩みっていうところを、この採点実感を一緒に読んでいく中で明らかにしていきましょうということがコンセプトでありますからね。いいですか？中身入っていきたいと思います。レジュメ多いんですが、かいつまんでお話の方を進めていきたいと思います。縦位置ってところは何もないので、縦に行きましょう。採点方針です。で、いろいろ書いてあるんですが、まあ、いつも書いてあることと一緒ですけどね。この下の、私が勝手に書いた太字のコメントのところを見てください。刑法の答案では、問題文の具体的事実を指摘して、それに法規範を当てはめて、妥当な結論を導くことが求められております。事例問題が問われる刑法の問題では、まあ、そうですよね、ということなんですが、その際に注意しなければいけないこととして、この最も以下があります。最も、この際、何でもかんでも書けばよいというわけではございません。事実認定上、または法解釈上、争いが生じる事項などの重要な事項と、そうではない事項とで、メリハリをつけて書く必要があります。皆さんが刑法の答案を書くときに、例えば、殺人罪が問題になっているときに、果たしてこの V さんは、仮括弧人だったのか、みたいなね、そういうふうな話ってしないわけじゃないですか。一応論点としては、そもそも人とは何かっていうのはありますよね、刑法で。一番最初ぐらいに習いますけど。でも、普通の問題文ではそれは書かないですよ。それが要はメリハリなわけなんですけど、問題にはなるけど、別に書かない。今回問われてないから。そういうふうな頭を、この、司法試験、予備試験のような、実際の事例問題でも発揮させていただきたいんですよね。問題となる事項について、重み付けをつけて書く一方で、別にそんなに問題とならない事項については、簡潔に指摘するにとどめる。そういうふうなことをすることで、問われてない事項、問題とならない事項については、あえて書かない、あえて分量を落とすということによって、理解を採点者に伝える。これも一つのテクニックですから、それをしっかりと身につけていくようにしましょうということです。で、次行きましょう。で、ここの二つ目のブロックなんですが、ここでは、問題文をちゃんと読めということが書いてあります。で、それは私のこの次のコメントのところを見てください。問題文、こう書いてるんですよ。以下の丸1及び丸2の双方に言及した上で、事例1における項の B に対する在籍について論じなさいと。まあ、要は、項の B に対する在籍の論証がメインで問われてるんであって、丸1及び丸2、600万円か100万円なのかということは、言及するにとどめる。つまり、項の B に対する在籍を論証する際に、その論証の手段として用いることが問われております。用いろよというふうに求められております。なので、丸1、丸2っていうところを前面に押し出していく答案っていうところは問いに答えてないっていうふうに評価されますから注意してください。問題文をしっかり読みましょう。で、もしね、この丸1、丸2っていうところを正面に書いて、正面から書いていったとしても、中身、書く中身が変わらないのであれば、あんまり採点に影響しないかもしれないんですけど、変わってくるんですよね。それが、この後ろの段落、あくまでというところで書いておきました。あくまで、項の B に対する在籍を検討する以上、必要な構成要件要素を指摘して、それに対して問題文の具体的事実を抽出して当てはめていくということが必要なわけですよ。刑法の普通の話、構成要件、違法、有責といういつものフレームに乗っかって、項の B に対する在籍を検討していく中で、丸1、丸2っていうところをうまく落とし込んでいくことが必要ですから、見た目全然違うんですよね。丸1、こう考えます。丸2、こう考えます。っていう話と、構成要件、違法、有責っていう話を、こういつも通りの流れで書いていく中で、その定義とか解釈とかしていく中で、当てはめをしていく中で、丸1、丸2に触れる。その答案とでは全然見た目違いますから、採点に差が出るというのは当然であります。という話を書いておきました。で、生書きのところ一応見てください。この構成要件、違法、有責のいつものフレームに書いて、いつものフレームに乗っかって書いていくわけなんですけど、今回、財産犯問われてますよね。なので、財産犯の時に気をつけなければならないことについて書いておきました。 主観的構成要件要素には、構成要件的故意であるとか、不法領得の意思があります。で、皆さんが問題文を書く、問題文を実際に読んで書くときに、構成要件的故意については、まあ、書くようです。まあ、さらっとね、問題にならないときはさらっと書く。というふうなことは、皆さん気をつけておられると思うんですが、不法領得の意思について指摘を往々にして落としがちなようです。不法領得の意思は、窃盗罪とか横領罪とかであれば論点として大きく取り上げられていますから、皆さんこう、しっかりとね、書くんですけど、そうじゃない犯罪ですね。今回とか、特にそうなんですけど、詐欺罪とかで皆さんあまり書かないかもしれないんですけど、財産犯であれば不法領得の意思って問題になるんですよ。なので、しっかりとこれ、端的に指摘するようにしてください。メリハリとの関係では端的に書くっていうことなんですけど、書かないのと端的に書くのでは違いますかね。というところです。あと、まあ、財産犯というところで、今回このコメントには書かなかったんですけど、財産犯であれば問題提起のところで、果たして被害者が誰で、被害品が何なのか、被害金額が何なのかとかね、というところをしっかりと問題提起するようにしてください。その、今回、そういうふうな被害金額ですね。被害者はまあ、拡張しているわけですけど、被害金額が何かっていうところをしっかりと問題提起をすることが、今回の600万円なのか100万円なのかっていうところに効いてくるわけですよね。後ろの方で自分が600と考えるのか100と考えるのか、そこを自分でどう考えるのかっていうところが、この問題提起部分に投影されて、この項の B に対する何々罪、項の2は600万円との関係で何々罪が成立するのかとか、100万円との関係で何々罪が成立するのかとかね、自分で成立するというふうに考える金額との関係で問題提起するのがよかろうと思いますが、とりあえず、しっかりと、全体を通して一貫するような論述をするように心がけてください。で、次行きましょう。丸1より丸2への言及においては、というところです。で、先ほど言いましたが、構成要件、違法有責のいつものフレームに乗っかって書く必要がありますから、このいつものフレームの中でうまく展開していきましょうという話がここで書かれております。まあ、具体的には、この2行目ぐらいに書いてるんですけどね。客観的構成要件要素に関する法解釈上の問題と位置づけ、恐喝罪の保護法益の内容や、同罪における財産上の損害の要否及びその内容に関する各見解を踏まえ、論理性を保って論述することができているとは高い評価だったというふうに書かれてあります。構成要件の解釈の問題として、この丸1、丸2に触れて書くことができていたのであれば高い評価だったよということです。で、他方でっていうところは、この丸1丸2っていうところを違法接続客のレベルだけで論じた答案っていうところは低い評価だったよということですね。先ほどの話とまとめると、まず一番やらないといけないのは、構成要件、違法有責といういつものフレームに乗っかって書くこと。丸1丸2を端的に書くんじゃなくて、いつものフレームに乗っかって書くことが大事なんだと。で、その構成要件、違法有責のフレームに書く、フレームで書くとしても、構成要件の解釈の中で、この丸1丸2に言及することができていたのであれば高い評価であって、この構成要件段階の解釈として丸1丸2に触れることなく、違法の段階で初めて丸2、丸1丸2ってところを展開した答案というのは、そこまで高い評価を与えることができなかったっていうことが書かれているわけですね。うまく問題文に食らいつくっていうことと、どこで問題となるのかっていうところに食らいつくってことが大事だよということですね。で、この下の令和2年度出題趣旨より抜粋というところなんですが、今回の採点実感では大事なことが、出題趣旨としてすでに発表されていることもありますから、ここでも抜粋しておきました。なので、ちらっと見ておいてください。そうですね、とりあえず、この後ろの方の私のコメント部分を見てください。今回の問題文で論じる必要があったのは、次の3つにまとめることができます。